はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジオこそお相手は私、煙といえば、いや、好きな煙といえば、砂煙なこたつと、
煙か、そうだな、なんとなくですけど、香港ノワールとかに出てくる、拳銃の荘園のおまけと、
ワンピースのスモーカーのマリと、
焼き芋を炊いてる時の煙の旗と、
湯煙のチャムレイと、
爆発後の荘園のタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが、集まりに集まりに今回も集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。イエーイ、
イエーイ。
ということで、もう92回ですね。
はい。
はい、12月も22日ということで、もうクリスマスがもうめちゃめちゃ迫ってる中で、今回クリスマスっぽい作品を扱うということで、ラインナップをご紹介いたしましょう。まずは、ドイフガリットシングスで、今回はマリッペが何やらしでかすと。
あ、
そして、映画では、頭脳少年さんからいただきました、スモーク。こちらの映画について語っていきましょうということで、それでは参りましょう。第92回、ドイラジースタート。
イエイ、
み
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける、はた迷惑なコーナーです。
はい、今回の紹介者はマリッペです。
はい、
マリッペ、今回何を紹介してくれるんでしょうか。
私の好きなトラウマのドラえもん劇場作品。
トラウマ、
好きなトラウマのドラえもん、トラえもん作品ですね。ということで、マリッペ、ちょっと好きなとトラウマって、これあんまり合わない言葉だと思うんですけど、どういったことなんですか。
いや、なんかもともと結構ドラえもんの映画すごい好きで、小さい頃、で私6個上に姉がいるんですけど、結構いろいろ取りだめしてた録画したビデオとかを小さい頃本当に繰り返し繰り返し見ていて、どうしても好きな作品が割とちょっと怖いのが入ってるやつが好きで、でなんか軽くトラウマなんだけど、でもそれがすごいこう、あ、怖いって思いながら、まあ、怖いって言ってもそのやっぱりドラえもんの画風なんでね、そんなではないんですけど、やっぱその描写的に、これは嫌だっていうのがあって、単にワクワクするだけじゃなくて、そういうハラハラ要素があって楽しかった作品、ちょっと今回そういうので紹介していこうかな。
なるほど、
逆にドラえもんのような普段ね、こう日常的なふわふわしてる中にそういうのが入るから、心に引っかかるように残っちゃうのかもしれない、
ということで、じゃあ聞いてまいりましょう、はい、好きなトラウマドラえもん映画その1、
ドラえもんのび太の魔界大冒険。
魔界大冒険、
ドラえもんの作品の中で私これが一番好きなんですけど、で一番好きで、幼稚園に入るぐらいまで毎日私ビデオそれで見てたんですけど、
毎日
すごい毎日見てて、わ、たまにインディ・ジョーンズ挟みながら、
どういう
近い近い近いな
近いんだ、
近いんだ、
でいつもその辺を見てて、あなたまたこれ見てんのって親に呆れられながら毎回見てて、まあこれが一番好きなんですけど、まあ、ざっくりどういう風な話でっていうこと、ちょっともうネタバレありでご紹介しちゃうんですけど、まあ、のび太が魔法使いたいよねっていう話から、ドラえもんの道具でもしもボックスっていうね、もしも何々ができたらって言ったらその世界になるっていう魔法が使える世界にねしてしまうわけですね。でそういうんでこういろいろわーってみんな魔法使ってるのが当たり前な世界になって、それで魔界があってとかなんかいろいろあるんですけども、私がトラウマだったのが後半に出てくるメデューサっていう、魔界側の魔王の部下みたいなのでメデューサがいるんですけど、メデューサになんか技みたいなのをかけられてしまうと石になってしまうっていうのがあって、メデューサの声と動きがすごくこうドラえもんの絵史上一番怖かったんですね、個人的に。これやだなってっていうのがあって、途中からその魔界の方にみんなドラえもんのメンバーみんなでこう行って、で魔王を倒しに行かなきゃみたいな話で行くんですけど、一時ドラえもんとのび太だけ普通の世界に戻ってくるんですね、 で、うんうんうん、それで戻ってきた時にタイムマシンで戻ってくるんですけど、
うんうんうん、
タイムマシンがいつも出てくるあの、うん、のび太の机ですね、
はいはいはい、引き出し、
その引き出しからメデューサも出てきちゃうって、持ってきちゃうっていうのがすごい怖いところで、でなんでそのタイムマシン使って戻ってきたかっていうと、もしもボックスを発動する前のところの時点に戻ればいいんじゃないかっていうことになって、それで魔界の方で取り寄せバッグをであの机を出して、そこからタイムマシン乗ってっていう風な形でそういう風になったんですけど、え、魔法の効力が切れるはずのとこにそのものが来てしまったっていう恐怖感、
そうだね、現実に悪夢が進出してくるみたいなことですもんね、
そうっていうのが結構すごく怖くて、でちょっと序盤にのび太とドラえもんの石像みたいなのがいきなり降ってくるっていうシーンがあるんですけど、
ほら
それっていうのはそういうことだったんだみたいなのがあって、ドラえもんだけが頼りな世界でドラえもんが封じられるっていう、これはかなり子供心に衝撃で、え、どうすんのとか、どうなっちゃうのとかっていうのがあって、まあそこがすごく自分的に熱い部分でもあり、楽しいって思って何度も見たいって思うシーンでしたね。
そうだ、怖いけどね、
怖いね、確かに。確かにドラえもんが封じられる展開はやっぱ上がりますよね。
上がりますね。
なんかポケット壊れてるとか、ポケットなくしてるとか、とにかく何でもできるのの制約をかけちゃうっていう、うん、映画内ではっていう、うん、そういうところですよね。だからね、うん、あのね、畑さん、あ、
そうですね、制約というものの大切さ、
はい、そうですよね、うん、無敵になっちゃいますもんね、やっぱり、うん、
ですかね。で、あのちょっともうトラウマじゃない部分で、うん、あのこの作品で独特で面白いなっていうところが、うん、あのぜひなんかどっかで見る機会があったら見てほしいなって思うところなんですけど、もしもバックスで世界を変えた後にテレビでやってる CM がすごく面白くて、あの魔界独自の CM みたいなのわざわざ作っていて、その商品名とかそういうのも面白いので、なんか水晶玉の CM をやっていたりとか、あの空飛ぶ絨毯の CM をやってたりとかって、そういうのがすごい独特で、あ、こんなもんまで作り込んであるっていうところでニヤニヤできるんで、ちょっとそこは見る際に確認していただきたいかなっていう
点なんですけど、いいですね、
いいですね、うん、
はい、
ということで魔界大冒険見たくなる。
新しいのあんの？新しい、
あ、リメイク版
も、リメイク版も
昔のね、見てもら
った。そうですね、あの
メデューサ
がそうだいぶ柔らかくなっちゃったみたいなので、
私その水田さんの方を見たことあるかもしれない、大山さんの方見てない、
大山さんの方のがちょっとおどろおどろしい感じ、
見てみたい、
あって、
うん、じゃあちょっと
ね、でもスタイリッシュですよ ね、 新しい方は
怖くない、新しい方は、
うん、これ怖
っ、昔の
怖っ、これ
怖いでしょ、
怖っ、これ
で音も結構怖いんで、出てくる時の、
あのね、チャムレね、マイク持ってもらえると嬉
しい怖い顔、へえ、
うん、ということで
ですね、
はい、大山さんだった頃のバージョンのメドゥーサが怖い、
う
ん、
はい、怖いと、ね、いうことですね、
はい、わかりました。ということで、好きなトラウマドラえもん映画その2、
ドラえもんのび太と無限三原
子、出ました。
いや、もうこの作品本当にあの結構他の作品と比べても逸脱してるなって思うところがいろいろあって、あの他の作品って、まあ、いわゆるメインメンバーであるドラえもん、のび太、しずかちゃん、ジャイアン、スネオってみんな出てくると思うんですけど、うん、途中からジャイアンとスネオ消えるんで、離脱するんですよ。
なぜ
活躍しなく
なる。最後まで、まあ、そういうこと
で途中で離脱して、それから参加しなくなるんで。
全く
全く。
え、いいのそんなの。
っていう、すごい変な作品なので、うんうん、作品として成功してるかどうかとかは、まあ、ちょっと置いといてなんですけど、個人的にはかなりゾゾッとするとこがあって、
うん、
どういう話なのかっていうと、はい、夢見る気っていう、自分が好きな夢を見れる機会みたいなのを、うん、使うことから始まるんですけど、うん、要は三重視みたいなことを自分が体験できる夢を見たいみたいな話で、それでのび太はその三重視の一番なんか見ができるような人っていう役割になって、で、うん、それですごくこう楽しくその冒険みたいなのをやるっていう風にやってるんですけど、うんうん、どうしてもその夢見る気っていうだけあって寝てる時間しかできないっていう話で、うんうんうん、もっとやりたいよねっていうことで、うん、現実と夢の世界を逆にしちゃおうっていう、その逆にするボタンみたいなのがあって、うん、でそれを押してしまうと、でそこからどんどんどんどんそちらの世界の方で話が進んでいくんですけど、 三重市の底の世界に妖霊大帝オドロームっていうのがいて、
うん、出ましたねなんか
それがなんかいろんな部下を従えて村とかを襲ったりとかしていて、でそれをどうにか助けて最終的に王国の姫であるのは静香ちゃんがやってるんですけど、うんうん、静香ちゃんと結婚したいなみたいな話で進んでいくんですけど、うん、その途中でそのオドロームと対戦するときにオドロームがすごく強くて人間溶かされちゃったりとかするっていう、で夢の世界で溶かされたらそれでもう夢が現実になっちゃってるんで死んじゃうっていう話で、やばいぞっていうシーンでなんとか起きることになって死なずに済んだんだけど、なんでそのジャイアントスネを途中から参加しなくなるのかっていうところは、なんかその夢見る気をみんなで見るために頭になんかボタンみたいなのをつけるんですね。でそれをつけてるとそのアンテナみたいなので受信ができて同じ夢を見れるみたいな話で、ジャイアントスネオのは外してあげて、だから途中からもう静香ちゃんは取り外しをちゃんと伝達ができなくてそのままつけたままで怖い思いをしたりするんですけど、うんうん、静香ちゃんとのび太とドラえもんだけで話が進んでいくようになっていて、妖霊大帝オドローム の部下によってなんかあのドラえもんのポケットがすごくあれを力持ってるよねっていうのがバレて、
バレた、
でそれでポケット取られちゃうって、
取られちゃうんだ、
そう
で制約、
そう、それが本当にどうやっていくのみたいなところがあって、事前に一回取り寄せバッグを取り出してた時があって、ただそれはもうドラえもんから気に張らされたとこにあって、でそれをたまたま別で行動してた静香ちゃんがゲットしてたから、なんとかこういろいろ話も進んでいくようになるっていうストーリーなんですけど、なんだこれはっていう、そのなんか夢の方が現実になっちゃうっていう怖さとか、うんうん、でのび太溶けたみたいなすごくこうショッキングなシーンが出てくるわけですよ実際に、途中からジャイアンもスネ夫も出てこないし、どうなんのどうなんのみたいなところで進んでいって、ね、最大にこれトラウマだなっていうふうに思うのが、作品の出来ともまた関わってくるとこなんですけど、その夢見る気っていうのがそもそもドラえもんとかが故意的に準備したもんじゃないなっていう雰囲気があって、そうでなんかあの最初にそういうものを見たいなっていう風になった時に、うん、あのオドロームの部下みたいなやつが現実世界に全く似たような姿したやつがのび太のことそそのかすシーンが最初の方にあるんですね、であれはどういうことだったんだっていうのは解決しないまま終わるっていう、
そうなのか、
でだから何その何が潜んでたのみたいなものがあって、でその上でその夢見る気でその世界に入ってっちゃってっていうので、謎が結構不祥かな部分があるんで、作品の出来としてはどうなのかなって部分もありつつ、かなりあれはどういうことだったのって最後まで思いながら怖いって思って、すごいそういうとこはありました、
ね、これもしかしたらノーランはね、インセプション作る前に見てたかもしれないですよこれ、
ちょっとインセプションねずっと
装置とか結構近いよね、
そうですね、
聞くだけで怖いなそれ
やっぱりそうですね、ポケット奪われるはかなりきますね、
ダメですよね、手足もがれるぐらいのちょっと怖さがある、
そうだね、
どうするのか、バッドエンドになってしまうのか、その辺もね、
バッドエンドその辺はちょっとトラウマ感あるかなと思いつつ、もともと三重師とかその辺のテーマがすごい好きなんで、その辺でやっぱ楽しいなと思っていて、そののび太は白金の剣士っていうそれになるための道具みたいなのゲットする過程があるんですけど、そことかもすごくワクワクするような描写してるので見てて楽しかったかなっていうところがありますね、
確かにちょっと見直したいですね、あ俺この時の最初劇場で毎回配られるじゃないですか、
あおもちゃありましたね、
俺多分その辺のおもちゃは小学校の時行ってたの多分全部まだありますね、
あ、結構オドロームの様相とかも結構怖い感じなんで、
あでも昔のドラえもんの顔だ、いいね、
こんな感じですね、
さあ、はい、次のですね好きなトラウマドラえもん映画その3、
ドラえもんのび太の雲の王国ですね、マジで私は正直これ大人になっても一番トラウマだなと思ってる作品なんですけど、怖い何かが出てくるとかっていう話じゃなくて、展開としてめっちゃ怖いなっていう話で、 雲の王国をのび太とドラえもんが作って、みんなでそこでわちゃわちゃ遊ぼうっていうんで雲の王国を作ってってっていうことから話が始まっていくんですけど、実は雲の王国の他に天上界で住んでる住人たちがいるっていう話で、他の雲ではそうやって住んでる人がいて、その雲の王国を見かけた天上人たちがなんだこんなもん作ってるのがいるぞみたいなところからいろいろ話が発展していくんですけど、大テーマとして環境問題とかそういうのを扱ってる映画で、これってで、天上人たちは地上の人間たちがすごくいろんなことで環境破壊をしていることを問題視をしていて、地上の方は全部水で流してしまおうっていう、
ノアの箱舟的な展開
が、そうですね、でそういう方向で行こうとしていて、でだから動物たちは一部つがいとかその雲の王国の方で育てたりもするものも残しつつ、
ノアの箱舟、
そうそれで流してしまおうっていうことになっていて、結構動物の保護とかそういうとこも考えている中で、のび太たちはその雲の王国に行くときにどこでもドアで行くんですけど、どこでもドアにちょっとタイムトラベル機能みたいなのがちょっとついているのがその話の独特なところで、なんかドアノブに時間の設定をできる機能がついていて、でなんかそれで戻るとその元行った時間に戻れるとかっていうのもなんかセットでできるんですよ、その時だけ。でなんかの時にその自分家に戻ろうとしたらすごく大洪水になっていて、地上が飲まれるっていうシーンがあって、高いビルに逃げ込んだりして、これって現実にも震災だとなんだとかで、なんか津波とかでも起こりうる映像でもあるし、めっちゃ怖いなって。その人は全然流されてる様子とかはないから、自分たちが住んでた世界がそうやって流されちゃうっていうのってすごいトラウマだなっていうのを思ってまして、でのび太たちなんかはそのママとかパパとかがどこ行ったのかわからない状況でそういうことが起こっちゃってるから、まあなお不安っていう、それが超トラウマでしたね。
あれ多分今流すとなると注意勧告先に出るぐらいのレベルのすごい絵でしたね。ビル半分ぐらい使って波がザーって流れてるみたいな、怖かった。あれママがダイヤル回しちゃったんです
よ。そう、でそれでそういうことが起こってっていう、
あれなんでもないシーンなんですけど、あれ見るだけで超恐怖なんですよ。
そうな
の、ママが何よこれつってジャーって、
怖い、それが結果的にみたいな、
やめてやめてっていう、
今見てもこれが一番怖いんじゃないかなって思うシーンがあって、幼い頃とかにもやっぱりドラえもんだから見ていて、すごくこう環境とかそういうところに対してもっと意識向けなきゃなっていう風に思わせるきっかけってすごい作ってくれる作品だなと思っていて、すごくいい作品でもあるなっていう風に思ってる作品なんですけど、そこはすごいトラウマです。
なるほどね。
ドラえもんってすごい裏山をゴルフ場作るから崩す計画があるとか、そういうなんか自然環境の話みたいなのをよく盛り込んでくるので、それに教育されてるので、ゴルフ場作ったりゴルフやるやつらは全員悪みたいな子供の頃にだいぶ刷り込まれてて、ゴルフやってるとか言われると、へえみたいな、最悪だね、山切った
りとは限らない
。いや
だいぶ、ドラえもんに教育をされてる
のかね。F 先生なんかゴルフに対してなんかあんのかね。
あったのかもね。まあ僕も別の意味でちょっとトラウマがあって、雲の王国が、マッツって友達とね、小学校の頃ね、二人で一緒にこう映画行ったんですけど、まあ僕は当時その環境問題とか何も考えてなかったので、まあスペクタクル楽しいみたいな感じで、終始楽しんで終わって、その後家帰ってから母親とかにこう聞いたらね、人間は雲の上には乗れないよって言われた時に、雲の上って乗れないの？なった時に、なんかすごい悲しくなって、嘘だみたいな。なんでそんなこと言うのみたいな感じのトラウマは得ました
。母からの。
大人だな。そうか。映画ではもうバンバンたくさんの人が雲に乗ってる。
そう。固めれるように、その乗れるように固める道具があって、そういうので雲作りしていくんですよ。
固める。
だ
から固める。
そのまま。
そういうのがあって。へぇ。で、私個人的にこのトラウマシーンとかにおいてすごく好きなシーンが、やっぱり雲の王国建国してるところがすごい好きなんですけど、 クモロボットっていうのがいまして、クモからできたなんかクモのモコモコした形したロボットがすごいちまちま動いて仕事しててめっちゃ可愛いんですね。私ドラえもんに出てくるキャラクター史上一番可愛いと思ってるんですけど、その子がなんかあのもちろん作ってる時にレンガ運んだりとかいろいろやってるのもあるし、出来上がった後にみんなでクモの王国で遊ぶ時に一緒にテニスしたりとかしてて超可愛い。
ゴルフはダメだけどテニスは OK。
何人は大丈夫だった
の。そう、そうで、これあれですね、トラウマがあれだ、もう一個あるわ。
同じ映画、
同じ映画の中でもう一個あって、うん、その最終的にその蜘蛛の王国を壊さなきゃいけなくなる流れになっていて、蜘蛛を壊すために専用のガスみたいなのを出すことで、その今まで固めたものとかそういうのが元に戻るようなものがあって、でそれを撒くためにドラえもんがそこに特攻しに行くというか、うん、突っ込むっていう、本当、うん、文字通りドラえもんがロケットのように突っ込むんですけど、うん、ドラえもんどうなんのみたいな、うん、そういうトラウマもありますね。
だから頭から突っ込んでいくんですよ、ね、
そう、うん、これドラえもんどうすんのみたいな。
心配。ほとんど死を覚悟みたいな
生
き方をするから、すごい怖いですよね。
攻めてるね、やっぱ昔の、うん、
揺さぶられが半端ないですよ、あんな可愛い映像なくせに。
だからあれだよね、まだ全部藤子 F 先生が書いてる頃ですね。
そうですね、
ねじ巻きシティまでは
そうですね。やっぱり F 先生は実は、ね、A 先生より怖い的なことがありますからね。
ありますね、
うん、それはありますね。なんか裁判やってるんですよ ね、
そうですね、
どうするかみたいな、そこにドラえもんたちやってきて、うん、いや地上の人間も頑張ってますみたいな話をするみたいなシーンがあった気が、
うん、そうあります。うーん、でこの作品がちょっと残念なのが、結構重要なあれで、あのその裁判の中でドラえもんたちを助けてくれる存在でキーボーっていうのが出てくるんですけど、キーボーはあのテレビ版のスペシャルとかに出てきたキャラクターで、普通の人知らんよなっていう、はあはあ、映画だけ見たんじゃ誰だっていうのが、うん、なんかいきなり出てきて、キーボーっていうのはそのスペシャルかなんかの時にのび太たちがまだ小枝の時から助けてあげたりしてお元気になったところでお別れをするっていう、すごいちょっと切ない話として描かれたやつが、うん、キーボー超おじいちゃんになって出てきたみたいな、
おじいちゃん、あの喋る機能、そうそうそう、おじいちゃんみたいな人、
う
ん、
じゃあもう棒じゃねえっていうことで、ね、
キー
じじ
んじゃん、キーボー立派になってみたいな謎のシーンがあって、ちょっとそれはあのスペシャル見てる人からするとわーってなるんですけど、
知らないとね、
知らないと急に回想シーンぶっ込まれて、ドラえもんさんとのび太さんはこういうことをしてくれて、地球にもそういう人がいますからっていう説得力を持って環境問題にもちゃんと真面目に取り組みますからみたいな話でこうまとまってはいくんですけど、そこは確かに分かれるとこかななんとは思いながら、
ということで、すでにこれあの映画の話をしてるんですけれども、
はい、
あの映画にまつわるまとめしていただいていいですかね。
はい、ドラえもんの映画は本当にいいので、うん、時間がある折にもう見たことある人は見返してもらって、うん、見たことない人はぜひ見ていただきたいなと。
これね、見たくなりましたね、うん、はい、ということでドラえもんの映画をみんなで次回は見ていきましょう。おー嘘だけど、
ドイラジ
クレ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、で今回いただきましたのがラジオネーム頭脳少年さんからスモーク、こちらラストでお願いします。
1995年アメリカ映画、タバコ屋の主人を中心に都会で暮らす男女それぞれの嘘と本当、過去と現在が交差してといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、いろんな発見がありました。おけさん、
なんかこう考えるともはや90年代インディーミニシアター系は古き良きものって感じもしてきたな。
あたさん、
はい、編集が面白いなと思いました。
はい、トントン、
なんか最後の回想シーンがいい感じでした。
はい、チャムさん、
はい、ずっとこうつかみどころのない雰囲気だなって見てて最後までつかめませんでした。
お、まるで煙のようですね。 さあ、
て私もどこかを定点観察的に写真撮りたいなと思いました。
はい、ということで、監督はですね、ウェイン・ワンですね、まあ、最近も女が眠る時とか、ビートたけし撮ってましたけども、で、原作も脚本もポローサで、ガワラさんが持ってるこれが、スモーク&ブルー・イン・ザ・フェイスという戯曲ですか、はい、こちらの、まあ、映画化というか、といった感じでございます。主要キャストがハーベイ・カイテル、ウィリアム・ハート、フォレスト・イテカーとかね、
若いね、まだね、
いい味出してましたということで、さあ皆さんどうでしょう。
最初オープニング見てる時に友達と2人で見てたんですけど、あの役者の名前がパーパーって何個か出てる時に、最初ぼーっとしてたから最初の方の名前見逃してて、ちゃんと意識した瞬間にあのフォレスト・ウィテカーの名前が出たんで、あ出てる出てるって2人でなんかキャッキャッキャッキャッ見てたので、なんか登場シーン遠くから映してるショットで、あれじゃないって言いながら2人で全然関係ないところで盛り上がっちゃってなんかちょっと面白かったです。楽しく
結構出てこないですもんね、
そうそう、しばらく出てこないので、
あ、そういえば最初に出るって書いてあったみたいな感じ、
どこで出るんだろうって思いながら、
私あの俳優さんに関しては全然わからないんですけど、出てきてる人、あの別の作品で小説家を見つけたらっていう、すごい大好きな作品がありまして、でこの作品も黒人の男の子と小説家っていう組み合わせが一緒だって最初思って、そこで一人でずっと盛り上がってました。だから入りはすごくいい状態で入りました、見てて。
小説家を見つけたらのが後ですよね。
あ、そうなんですかね、
影響されてるのかもしれないし、まあでもね、さよならマンハッタンでもなんかそうだけど、そういうのは多い、
そういう組み合わせが、
そういう組み合わせが多いですね。
ちょっとあの書けなくなった小説家と少年みたいな、
そう、まあね、ドクとマーティーとかより全然老人と少年の組み合わせとしては自然っていうか、
まあまあまあありますね、
ありますね、はい。
これやっぱあれですよね、ニューヨークブルックリンで、やっぱりちょっとそういう雰囲気で、90年代のそういうインディーズっぽいので、
はい、
やっぱジム・ジャブ氏とかね、近い雰囲気とかがあったりとかして、で、と思うと、やっぱね、ナイト・オン・ザ・プラネットの時、あったじゃないですか、喋りましたね。あの時もあったけど、日本金あったのかね、入ってますよ、プロデューサーとか日本人とかが。やっぱ日本人とか関わってて、やっぱりあの頃のやっぱり文化事業として、そう、日本のも出しながら作るとかみたいなんじゃないですけど、で、ちょっと思ったりしました。あとちょっとウィキ見てあれしたんですけど、当初のキャスティングがね、オーギーがトム・ウェイツ。
トム・ウェイツ。
で、まあ、ポールがティム・ロビンスだったと。もう、オーギーがトム・ウェイツって、ジム・ジャームッシュかよっていう。そうそう、ジム・ジャームッシュの常連にもなって、ミュージシャンでもありますけどね。っていう、ちょっとね、思いました。
流れてた曲は？
そう、だからあれってトム・ウェイツ？だからちゃんと見てなかったんですけど、ね、エンディングとかでもね。
いや、トム・ウェイツよね。
そうね。だから、なおさら、ジム・ジャームッシュかよみたいな、ちょっと、思ったりもしたっていう。
僕、一回ちょっと話飛んじゃうんですけど、ドイラジでね、長さんからいただいた暗い映画で、フィッシュストーリーっていうのがあったんですけども、まあ、伊坂幸太郎原作のやつで、中村義弘監督の。で、僕ね、もうオールタイムベース入ってるんで、すごい好きなんですけど、やっぱりこれね、伊坂作品だけでは、この要素を果たして一体どっから持ってきたんだろうって、ずっと気になってたとこあって、これ週末のフールだし、ここの部分、まあ、フィッシュストーリーだけど、あとのこの要素なんだろうなと思って、今回見たらね、スモークでしたね。
あ、本当？
あのね、スモークのパクリですね。
あ、
要はフィッシュストーリーですよ。まんま。だからその、コラ話というか嘘の話みたいなのが連鎖していくっていう構造的にも似てますし、タバコ屋っていうのをレコーダーに置き換えたら、もう全く一緒で。で、最後の終わりのね、これ回想シーンのモノクロになって、音楽流しながら、で始まって最後だけ音入ってるとか、完全に一緒なんですよ。これ中村監督好きなんじゃないのと思ってね。
まあそうだ。
調べたんですよ。でも分かんなかったんですけど、これはもうこじつけですけどね。そのアヒルとカムのコインロッカー通った後、中村監督が作った映画会社のプロダクション名、スモーク。
あ
これちょっとね、何か感じましたよ、僕は。というね、まあこれは僕は好きに決まってる作品。
そう判断せざるを得ない。
そう得ない。
っていうやつです。
という気になりましたね。スモークだったんだっていうね、ことですね。はい。火曜劇ですね、ほとんど。
火曜劇ですね。でも、ウェイン・ワンって、香港出身だから、そこも面白いね、と思って、なんか、すごくね、なんかアメリカのインディー感、すごくあるよね。ニューヨーク感、その、ブルックリン感みたいなのが出てるから、馴染みある人がね、撮ってんのかみたいな思っちゃうんだけどね。
そうだね。
だって、行った大学はカリフォルニア大学ですからね、真逆ですからね、ニューヨークとはね、とかね。
不思議ですね、うん、私あのねプロジェクトに住んでる人たちで多分アジア人ってあの当時いないだろうから、うん、どうなんでしょうね、うん、そのリアル感は一体、うんうん、
なんか結構評価とか聞くと、うん、なんか嘘と本当が交差してなんかつながってみたいな書いてあるけど、ポケット見てたつもりはないんですけど、そんなに、うん、あ、こことここがつながってたんだみたいな感覚なかったんですけど、どこら辺
見せ方はしてないですね。
してない、うん
うん、あの普通に人間関係ってそうだよねっていう程度、ね、うん、
その程度、はい、あ、よかった、うん、それならよかったです、うん、なんか重要なこと見逃しちゃったのかなとか心配してました。
あ、そういうことではないですね。
あ、見たままでいいんですよね、
うんうん、なんかあの男の子がポロって出した偽名が小説家の名前で、それが後からお父さんのところに小説家本人が来て自己紹介した時に、うんうん、あれ全く同じ名前だねみたいな、
う
ん
う
ん、
気同性同盟協会
すごい人気だったあのところは、
まあ、とかもあるし、うん、まあそのね、ハーベイカウテルの付き合ってた、うん、まあ、奥さんみたいのも、うん、自分の子供なのかどうなのかも分かんないし、うん、とか、うん、最後に話してくれた話も本当かどうか分かんないし、うん、とか、うん、全体的にそういうことです
ね。あ、よかったよ、
はい。
だから、ホラ話嘘とかがいろいろみんな言ってる、うん、そう言ってるんだけど、ホラ話嘘が全部嘘なのかとも違うし、とか、うん、そういう中でいろんなポイントポイントでね、真実もあるかもしれないし、とか、うん、そういうもんだよね。だから真実だって、ほんとに真逆にとればね、うん、全部が本当の真実なんだっていうことにもあるかもっていうことがあるかもしれないしね。
やっぱ気になるのはね、本当はどうだったのかって気になっちゃうよね。
なるほど。うん、
要は、ウィリアム・ハートが、いやお前その話嘘やんって最後なったじゃないですか、うん、どこで気づいたのとか。
そうだね、
気になりますよね、うん、ちょっとね、それはおかしいでしょみたいなことなんだろうけど、
それはでも人それぞれであるのかもしれないしね、うん、なんか要は全部嘘の話っていうよりは持ってるねっていうあれだったから、どっちかって言ったら雰囲気的には、う
ん、で俺スモークのあのね、うん、パッケージというかさ、
はいはい、
あ、うん、ね、書いてるとなんか知らんおばあちゃんみたいなのが、ね、むぎゅーってって幸せそうな顔してるみたいな、うん、俺老夫婦がタバコ屋を経営してるみたいな、そういう話だと思って、
私もそう思ってた。
そうだから、そうだね、あのパッケージ的には、うん、もうちょっと普通なドラマっぽいというか、うん、何かもうちょっと全然ひょうひょうとした日常の中の、うん、あ、ちょっとしたことが人それぞれあるよっていう感じだったよね、う
ん
う
ん、ウルトラ無関係、なんなら存在したかどうか分かんない人、
そうね、そうね、
確かにそんな人が表紙で、ね、うん、なんか全然おばあさん出てこないな、ね、最後って言っても、ね、終わりってなっちゃうから、うん、
本当にフィッシュストーリーであの翻訳家のあのはーってなってるあのシーンと全く同じですね。びっくりっていう ね、 うね、中村さん好きなのかな、それとも伊坂さん好きなのかな、気になるっていうね。というわけでですね、こちらの感想メールいただいておりますのでご紹介させていただきます。ラジオネーム山岡さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そぎ落とされた演出や構成が逆にシャレオツ&小粋で大変見応えありました。逆にっていうのがよかった。前編真面目な感じでしたが、ラシードさんがエロ本に夢中すぎてキューバハマキを全損してしまう、場面で一気に親しみが湧いた次第です。
そこか、
ね、なるほど、
そこありましたね。
これも要は嘘かどうか分かんないところですよね、うん、要はそのハマキに本当にそんなに価値があったのかは分からないじゃない、うん、だって
5000ドルとか
ないと思うよ。だってあのタバコ扱ってる人が湿気った場所というか、そういう洗面所の下に置いとくタバコってそういうことですよねっていう、
なるほどね、
感じはしますからね。ここも面白かったですね。エロ本に夢中すぎてっていうエロ本使い、
はいはい、
うん、発端はエロ本みたいなとこありますよ ね、 なんか
そうですね、ジーザスって言ってました。
そうそう、でもね、ラシード君的には、うん、ラシード君的には別に線締めたしと思ってるからね、
うん、そうですよね、
このなんか、そうそうそう、なんかね、日常に起こりそうだなっていうか、うん、
だけどやっぱバケツを前側に傾けるっていうそのセンスが、
まあ、
そう
ね、
いやもう、うん、普通しないだろうなっていうね、
ちょっと迂闊でした
ね。多分入れちゃったら、棒入れちゃったらこっち来ちゃうんじゃん、や
っぱ、
コップ入れちゃうとね、
フォロー
みたいなね。いやもうだからこれ本当、いやまあ分かんないけど、まあ誰も悪くないと思っちゃったもん。そうそうそう、
あそこなんか編集すごいんですよね。一回ジャーってやって、うん、こっちに来て座って、うん、急にブツってなんか、うん、時間来たよみたいになったら、うん、なんか怒るのかなと思った。ただただ時間が経過してるだけで、ね、水がジャーってなってるっていう、
水出てるね、出てるね、ふーん、あ、下にかかってるんですかこれっていうね。あと元々のね、そのまあ発端というかね、最初の方をエロ本盗んで追ってみたいなとこありますもんね。エロ本は原動力ってことですかね。
盗んだ本そうでしたっけ、
うんうんうん、そうだよね、ポルノ雑誌を盗んで逃げたっていうことだよね、うんうん、でその後 ポール・ベンジャミンさんが作り出したお話の中で再現された世界のエロ本盗む人はイメージ上また違うチンピラのやつになってましたもんね、
うん、
あの最初に俺らが 見た人とは別人になってましたね、
だったかな、
黒人じゃなかったしね、そもそも、
うん
うん、
っていう、まあ、いろんな嘘が入っているよみたいなね、
うん、
でもあのおそらく親であろう二人で娘に会いに行ったシーンで、
うん、
の娘がそろそろチコが帰ってくるからあんたたちはどっか行きなさいよって言って、
うん、
で出てった後のあの娘の表情が結構良かったですね。何を考えているのかみたいな、
いやあの表情ドラマというかね、
うん、
半端ないよね、
言葉にしない、
ね、うん、そもそもチコは実在するのかもちょっと、
そうですね、
もうそこまで来ると
そこも疑っちゃう、ね、そうそうそうそう、
子供なんてもともといなかったけどお金が欲しいからさびってただけかもしれない
から
ね、
うん、かもしれない、
っていうのもい、うん、あんのかな、
うん
うん、あとやっぱ顔面ドラマで言うとね
顔面ドラマ
やっぱり最後のね空想上のおばあちゃんとのねハーベイカイズのその、
うんうん、
パッケージになるシーンですけど、
うんうん、
あそこまあもう無音じゃないですか、
うん、
だけどおばあちゃん完全にあこれは自分の息子ではないって気づいた後、うんうん、まあでも、
うん、
でも OK みたいな顔になるじゃないですか、
ね、
あの移り変わりの顔面力、
うんうんうん、
すごい顔だな、
うん、確かに、うん、そうですね、
うん、
その写し方であの言うとすごい思ったことがあって、
うん、
なんか見ていてすごくなんか遠巻きで写してるなってすごいなんか気にし、
うん、あんま寄らないですね、
そうなんですよ、うん、最初も結構全身かなんか上半身だけとか、
ね、
だなって見てて最後 そのなんかランチおごってくれたら、はい、あの話すよ
って、うん、クリスマスの話をするってやつですね、
そうですのところでなんか徐々にな口元、そうそうそ
う、うんうん、
とか目元だったかな、急接近で映してるから、うん、なんかええー、と思ってこう警戒して見ててその回想シーンになってから、
うん、
なんだろうピンポイントで映す仕方、
うんうんうんうん、
にしてたから、なんかそれはそれでそっちの方がやっぱ印象に強く残りました、うんうん、見てても、
うん、めちゃめちゃ印象的な使い方ですよね、
うんうん、ギャップがすごいです
、うん、そこでちゃんとカットバックした時にポールの方も同じサイズになってたっていうところがね、うんうん、そっちも引きだったら完全に話聞いてない人になっちゃうからね、
なんかそれまでの編集は結構何かが起こってそっからどうするのっていう部分がぶった切られてて、うんうん、それが解決した後の次ですよみたいな、うんうん、ね、瞬間のなんか不思議な編集で進むので、
うんうん、あもうそれは知ってる体なんだみたいなね、
うんうん、なんかそこが面白いなってずっとそのテンポで思ってたから、うん、最後のオーギーの語りだけずっと切らずに、
ああそうだね、
永遠流し続けるのがすごい、あれが逆になんかじわっとくるなとは思いましたね、
そうだね、そう考えるとやっぱりその最後じゃないとこの編集のぶった切る、
うん、
あのなんか始まったと思ったらもういきなり結果的なことしたりとかのやつって、うん、あやっぱりそれも90年代的だなって、うん、要はね日本で言ったらそれ北の映画やんっていう、そうそうそうそう、あ、
ねえ、ね、うん、女を眠る時でじゃあたけしを使ってるっていうのは、
おお、
ああ、
おろ、
いやわかんないです、
おろ、やっぱなんかそういうのもなんかあの空気感でやるのが本当にやっぱりあの頃の空気感の映画だなって。なんとなく感じて、うん、なんかちょっと懐かし感が出てる感じが、うん、まあ個人的にですけど、うん、不思議ななんか居心地になってきたなとは思うというか、
うん、うん、懐かし感ありますね、
なんかあるんだよね、うん、うん、山岡さんがね言ってる即興とされた演出や構成が逆にシャレオツで小粋にっていう、要はおしゃれ映画っていう感じでも捉えられるけど、このおしゃれ感はあの頃だなっていう感じがすごくするというか、
うん、
うん、まあ好きなんですけどねっていう、
そうね、うん、クライマックスであのグーってずーっと語るっていう、
ていうね、うん、
それがねやっぱ面白いなーって、
うん、
あなんだっけパリテキサスだっけ、
うん、
あれもラスト目の前の人との電話シーンでそれだけをずーっとやっていくみたいな、うん、それをラストに持ってこれるすごいなーみたいな、うん、だってよほど面白い話しないとさ
そうだ ね、そうだね、
今から滑らない話しますよって言ってるのもんですよこれがラストですからねっていう、うん、めっちゃ面白い話しますからね今からみたいな、
ハードルが、
ね、こんなにハードル上げといてなんかダマクラ化されるっていうか、
うだからなんかあのズームアップが大きいことは動いてないけど、あの撮影的にはアクションシーンですね、
そうですね、
完全なる、
ね、かなりそう思います、喋、
うん、
ってるだけなのに、
うん、
めちゃめちゃアクションですね、
うん、
エモーショナルだし、
うん
うん
うん、
すごい好きなのが、うん、あの小説家のポールがと、うん、あの息子さんいろんな名前を使ってる、うん、本名がトーマスですね、
はい、
くんが本屋に行ったら本屋の女の店員さんに話しかけられて、はい、すごいあのトーマスの方が調子づいてるから、うん、次の新作いつできるんだよって勝手に言って、うん、でそのまんまなんかいい感じになってるからすぐ誘って、うん、なんか誕生日会をやるからみたいなのを言って、うん、あじゃあ次誕生日会のシーンになるんだなって思ったらもう早速バーかなんかで踊ってるっていうのがあのなんか切り方っていうかタイミングの取り方とかがすごい面白いなと思って、うん、
面白いですね、うん、
あそこ普通に笑っちゃいました見てて
しかも本当なんかね出てくるやつ出てくるやつのみんないいやつなんだよなんか、
うん、
確かに
あのチンピラ以外ね、
うん、
チンピラ以外ね
チンピラ以外、うん、わすんごいいいやつでみんな好きになれるやつだなっていう気がしてね、うん、そう思いました。
私フォレスト・ウィテカーがデポゼッション面が一番強烈だから、う
ん、
やばいやつじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ちょっともうそっちが強烈すぎていつあんな片鱗を見せてくるのかみたいなちょっと警戒しちゃったからなんか完全に穏やかでもないけど、まあ、まあ平和な人でよかった、
うん、なんか義手つけるにしてもさ、
うんうん、
右腕の長さと揃えるでしょみたいなだって歩きづらいじゃんねもう完全になんか中で握ってるべよっていう感じ左手長みたいなあの感じちょっとね面白かったですね、
うん、あの2人で缶ジュースかなんか飲むやつ
を取れない
開けてあげてみたいなあの仕草とか、
そうですね、だから要はもう親子の交流もすでにね、うんうん、していたということですよね、
うん、
あとスモークの話もしてましたからね、煙の重さを測る、
うん、
あ、
うん、
最初のところ
でしたね、
うん、ああいうこうなんか面白いんだか面白くないんだか分かんない話をずっとするみたいのがやっぱなんか、
うん、
もうタランティーノとか
そうそうね、
ね、
う
ん、要は 、うん、絵を使えるメディアなのに会話劇で、うん、かつその会話がなんかしょうもねえことそうだべりですねっていうのなのに、うん、あ面白いねっていうのってかなり難しいじゃないですか、
うん、
作ろうと思って作れない、
うん、
てか滑ってる絵がいっぱいある、
まあ、あるね。だから要はその頃本当に要はタランティーノが先生の巻き起こしてフォロワーがいっぱい出たので、
うん、
みんな真似したっていう、
うん、
まあ、それも90年代だなっていうね、
うん、
感じですけど、
その感じですね、
うん、
それがなんかちゃんと勝手にこっちが哲学っぺーみたいな、
うん、思ったりね、
うんうん、する余地のある感じがいいですねっていう、うん、
だからこれくらいのライト なんかダベリでちょっと攻撃さがあるのが、うん、まあこれあの適当ななんかこうイメージですけどニューヨークっぺーなーみたいなそうそうそう感じがありましたね。
ニューヨークペイ、
う
ん、なるほどね。
いやニューヨーク感出てましたよねやっぱね。
ニューヨーク感出てましたね
常にみたいな、
うん、本当に。だからニューヨーク行ったらねどこのアパートにも小説家住んでんじゃないかなって
ワンフロアずつ一人
必ずいるんじゃないかなっていう気はしますね、うん、
あでもあの出窓いいですね。
いいですね、
あのうち、
うん、
ちょっと寄っかかって下とか眺めてみたい、
うん、
憧れ、
まあ、あと、まあ、完全に僕の話になりますけどチャイムとか鳴るとね本当なんですよ。
わかる
わ、まあね、
かる
あのそこまでもう一回戻るのに、
うん、
もう何時間かかるか分かんないっていうか、うん、
集中力が
ぶった
切られちゃうので、
ブーしかもブーじゃんあの音なんかうるささが半端ないじゃん、
うん、
ブーでもまあ一回無視しとけブーこの野郎ちょっとブー なんだよもう出るよもうみたいなあの感じで俺毎回、あの宅配の人とかに毎回そういう態度ですね、
はいはい、
僕、うん、
だから宅配の人がもう出てくるときはいつもこいつ機嫌悪い
なそうこいつ機嫌悪いなって多分思われてるかもしれないですけど、ちょっと本当申し訳ないな、
うん、じゃ気持ちはわかる。
私逆に宅配の人の前だけありがとうございますって言って受け取って、うん、受け取った後に何だよこの荷物よってこう
や
ってタイプです、
あ、そうなんですね、大丈夫ですか。冷蔵庫とか入れないやつですか。大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。大体あの同居人の荷物なんで。
あ、よかった、
はい、でもあのシーン本当手叩いて笑いました。
うん、俺も
あのわかると思って
あの本当に笑いました
職業的な、ね、
うん、あとあの物落としちゃった後ね、
うん、
結局拾わないみたいな感じとか、あ拾わなきゃでも今考えてるから、
うん、
今打つから、
うん、
で結局タイプを優先するみたいな感じとか、
うん、
あですよね。だからあの床にいっぱい落ちてるのはそういうことですみたいな、俺の中で、うん、今もう拾ってませんみたいな、うん、
なん からふっと立ち上がった時にはもう忘れてるから、
そうなんですよ、
踏んだりするんですよね普通に、うん、あってなる、
もう見えなくなってるものはないものですから、うん、そうだから本当にあの家呼んどいての、仕事すっか早く出てけみたいなあの感じとかも、うん、いや分かるな
って、なんか2日って言ったよねみたいな、2日くらいじゃなくて2日だよねみたいな、うんうんうん、
そうだね、実際そうだよねっていう、
そうだね、でも本当は最初気まぐれだっただろうけどねって、うん、
だからちょっと思っちゃったのはさ、やっぱなんか道路出て助けてもらうみたいなシーンがあったからさ、うん、俺なんかあのエロ本盗んで出てっちゃったやつって実は車にひかれたんじゃないのかなっていう風にちょっとね、想像とかしちゃいましたね、なんかそれを暗示させてんのかなぐらいのね、だからそっから先全部捜索みたいな、だから現実にあるのはあいつがカメラを始めたっていう事実だけじゃないですか、
まあそうね、あ、はいはい、
だから実はその時の財布がこちらですとか出してくれたんだったらおおってなるけど、
はいはいはい、
それもないし、
ないしね、
だから本当はもっと えげつないというか、
うんうん、
なのかもしれないなと思ってね、
うん、
でもそれをこういい話にしちゃってる感じとかが、
うん、あるかな、うん、なんか俺逆にね、うん、エンドロールのね、あの白黒 あのイメージ画像、
はい、
あれが本当だとしてっていう、
お
う
お
う、そうそうそう、あれは本当で喋ってることとの齟齬をどれぐらいかなって見てて、
はいはいはいはい、なるほど、
でやっぱ違うなとかがあって、
あ、その視点で見てなかった、はいはい、
そうそうそうそう、うん、そう、もうあのほら喋ってるものが持ってるっていう感じがあったから、
うん、
なとしたらこれが真実見てだから喋りとかが聞こえなくして、うん、みたいになってるかなってちょっと撮ったりとかして、
うん、まあでもその手前がね、
うん、
タイプライターから出てきたところから始まってるから、あ、
まあ、またそうなんだけど、
創作感、
要はそこ切れてるの自分の中でね、
あ、そうなんだ、
あ、そうそうそう、自分の中ではね、だエンドロール始まってるからっていう、うん、ところがあって、絵はなんかこうおまけ的な、なんか関係ないけど、関係あるけど関係ないみたいな、
私的なってことですか、
違いますね
おまけ的にはってことではなくて、
だからその辺でカメラの位置とかがねちょっと違ったなって、あのトイレでね、いっぱいあるやつが1個撮ったっていうけど、
うん、そのシーンそもそもがなかったですか、
そう、そのシーンなかった、うん、カメラ1個だけ机にもう最初に置いてあって、
うん、あ、そういうことか、
そう、うん、あれひょっとしたら本当のお孫さんにあげるプレゼントだったのにお孫さんも来ないから、
うん、
って分かってるから、おばあちゃんもだから途中気づいても乗っかろうみたいなとこかなと思って、プレゼントももう受け取ったことにしてあげようみたいな感じも見えたっていう、あのはべかいてるが、
あ、うん、でもそれだったらそれ話した方がいい話に感じるけどね、
だからそれはなんかハーベイ回転的なキャラだとなんかこういい人になりすぎるのが嫌みたいなのがあるかなとか、
うんうんうん、あ、
ちょっとそういうところありそう、
逆に思ってた、やっぱなんか悪い方をいい話にしたのかなって思ってた、
うんうん、でもやっぱ照れがある人はやっぱね、そういうちょっと、いや俺ちょっとそんないいやつじゃないからっていう感じにで盛るっていうのもあるなとは思ってて、
うんうん、そうそうそうなんだよね、確かに、うん、あ、でもそこは確かにそうだよ、トイレにカメラ積んであるっておかしいもんね、
う
ん、だってもし、
う
ん、あの人盲人なのにカメラやってるはずないんだもんね、
そうそう、だから逆に言うとトイレに積んであるのは、
うん、
悪い孫が盗んできたやつを託すとことしての
可能性もある、
の可能性もあるとは思ったんだけど、まあそうそう、そこも含みでいろいろな解釈取れるような話になってる、
プラスに転じるならお孫さんにあげようと思ってたわ、
そうそう、だから最終的にそのおばあちゃんのお孫さんを全部乗っかってあげた、うん、っていう感じにも見れるようになってたかなと思って、
でも本当のお孫さんに渡ってたらきっとお孫さんはポルノ写真撮ろうとしてましたよ、
そうねまあまあまあまあ、まあ、それか転売的な
転売的な
悪いやつ
だ、わかんないけど悪い前提だって
、なんかそう言われるとあのターキーを手でぐちゃぐちゃする、
あれね、
なんかリアルですよね、
やめてもこっちに一回ナイフで行こうとして、いや
もう無理
無理だなみたいな、
ぐちぐちでお皿に盛るって言ったから
なんかそれまでのオーギーのキャラっていうか、すごい適当なことも言うけどなんか急に哲学的なことを言ってみたりっていう、あのバランスが最後生きてるなと思って、あれが嘘か本当かっていう考え方はそれなんか人それぞれ受け取り方によるようになるんだなっていう、撮影的にあのオーギーとルビーが娘さんのところに行こうって言って車に乗って、あのすごい結構なスピードでニューヨークの
ちょっと怖かった
なって行くやつが、あのスピードで役者さんが運転するわけはないので、
うん、ないですね、しかも眼帯してますから、
そうそうそう危なすぎるし演技してるしっていうのをあの友達と二人で見てたので、これどうなってんだって言って、後ろから牽引してるっていうか、なんか後ろに車を入れて その大きい車がこう出してる何かレールみたいなやつか何かに車の部品かなんか乗せて浮かせて、
うんうんうん、
後ろの車が走ってて2人はただ何もせずに演技してるだけなんじゃないかとか、
う
ん
う
ん
う
ん、全くあの2人の会話聞かずに関係ない
裏側をこう探る、
撮影技術の話をずっとしてて、
うんうん、でもそれ気になりましたね、
うん、
も
う
ね、
うん、
あそこなんかすごいスピードだから、うん、逆になんか面白いんですよ絵的に、
うん、
なんかあのルビーのなんか性格も表してると思うし、
うん
うん、あそこだけ急にスピーディーになるので絵がガーンって言ってあそこすごい面白いなと思いました、
うんうん
うん、車がああいう道をすごいスピードで走るともう私は絶対横からなんか来るなみたいなどうしても思っちゃう
アクション映画の思
いますね絶対事故るやつだみ
たいなおまけさんこの映画のタイトルスモーク、
はい、
これどういう意味が
え
どういう意味があると思いますかね
えいやもうさんざんいろいろ喋ってきてたじゃん
いやいやでもスモークの意味はちょっとあんまり分かんないですよね
いや言ってた自分もなんか煙巻くようなとか、もうなんかその上でなぜ俺たちがいろいろ喋んなきゃいけないんだよいやも
うこれで締めようかなと思って、
ね、いや無理だよおなになになにどうしたどこ見ればいいのちょっと
指があ
ここ俺読んでみねよそれは面白いなコメディだと思ってきたよそれはコメディという言葉を古典的な意味で取っているつまり物語の終わりには誰もが最初に比べると少しは幸せになっているという意味だ口幅った言い方だけどシェイクスピアのこと言ってるのこれシェイクスピアの喜劇と悲劇の違いとは喜劇の内容というよりはむしろ葛藤がいかに解決されるかにあるどちらでも人間は似たような問題を抱えている悲劇だとみんなが舞台の上で死ぬことになる悲劇だとみんながまだ持ちこたえていて人生続く僕はスモークをそんな風に考えている良いことも起きる悪いことも起きるだが人生は続くそれゆえコメディなんだよドラマティックコメディという言い方が良ければドラマティックコメディ結構
あだからスモークの作品自体
の立ち位置の話
ですね
これインタビューなんだここあメイキングオブスモークって書いてある
ほうほうほう、うん、いいこと言いますね、
うん、
じゃあ締めてください
やっぱタバコを吸いたくなりましたねちょっとなりませんか
全然なりません
座って嫌いだから
いや僕も全く嫌いだけど要はタバコを吸ってないと成立しないコミュニケーションなわけじゃないですかみんなが全部がでどのシーンでもみんなタバコを吸ってるっていう、
はいはいはい、
だからね今やっぱ禁煙のブームですし、うんまあ、そういう流れになってきてますからあれですけどでもやっぱあのタバコ屋とかもいいなーって、はいはいはい、なんかやっぱほんと古いレコード並べてんのとあんま俺の中で変わんないぐらい魅力的なものに見えたし、
はいはい
はい、フォレスト・ウィテカーと一緒にね、
はいはい、
あのウィリアム・ハートが吸おうとしてるあの葉巻の初めて吸う感じの、
はいは
い、あのぎこちない感じとかもなんかおしゃれだなーっていう風に思ったので、うん、生きてる間にはねスモークしたいなーみたいなね感じはね、
いや別にね自分は吸わないけど吸ってる人とかがいい雰囲気出してるとか好きですよ
そうですか、
うん、
だからなんかあの胸元にね葉巻をとりあえず刺しとく人みたいなね僕ね
とりあえず
とりあえずね
吸わないけども
いつでもいける
いつでもいけるようにとりあえず刺しとく人みたいなことに今後この映画の影響でなってる可能性はある
という
ね痛いやつだね結構中二病っぽいですね
なんか洗い物とかするときに落としちゃいそうですね
その時だからこう
水没
こうやっぱあのね耳の上とかにこう挟んで
分かるから葉巻大きいから、
ね、そうそう、うん、大きいですもんねそういう
でも葉巻はいいかもしれないですね
葉巻なんかいい
わかんないけど葉巻はだって吸わないもんね口に含んでだよね違ったっけ
あそうなんだ
肺には入れないけど
ちゃう吹かすだけだよね。そう肺に入れなくて、ね、だからそう香りを味わうやつで、で結構まもう葉っぱだしねっていうの
が、まあ、葉っぱですよね。
まあ臭いと思うけど、
匂いも強い、ね。
まあそうそう。だから
タバコよりは葉巻がいいんじゃないですか。
そうそう葉巻がいいですね、うん、って思います、ね。
この公園で吸ってください、ね。
はい、あ納豆も公園で食べろって
話した。すごい絵面で公園で納豆食べてるの。
で葉っぱでこう。
で段ボールに詰めて、うんね、あの洗面所の下の方に入れておくっていう
そうですねで台無しじゃないかって怒るっていうところまでねやりたいなってちょっとあの葉巻憧れをね促進させるいい映画だったなとあと人とのコミュニケーション、
うん、
大事です ね、
うん、
ね当たり前ですけど希望をいろいろ感じましたということで、うんうん今年最後の暗い映画ラジオネーム、頭脳少年さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、なんとこの暗い映画愛というコーナーですね。
うん、
もう第1回から続いてきた由緒あるドイラジのね、
うん、
歴史と言っても過言ではないこのコーナー。
うんうん、
来年から、
うん、え
月1になります。
おお、
なくすはない
そうですね、
うん、
じゃあその浮いた追記1回何やんだと、
うんうんうん、
まあ、旧作映画を見るのもまあいいけれども
大事ですよね。
大事ですけどもね、
うん、俺は助かってますよ。
助かってます
ね。見れてなかったこといっぱい見れてるんで。
でもやっぱり現在進行で僕らも生きてますから、
はいはい、うん、
嫌なこと悪いこと
あってもね、映画館行ってますよ。
映画館行ってますよね、
うん、
でも実はねもうねそれだけじゃちょっともう足りない世界になってきている。
ああ、現在進行
で、現在進行でこのコーナーやります、
はい、
ネットフリックスで会いましょうね。大体わかると思うんですけど、
はいはい、まあまあ大体わかる、
うん、そうですね。要はネットフリックスのオリジナルの新作映画、
はいはい、
もう扱っていきましょう。
もう映画館で見れないからね。だから暗い映画館、あ、じゃあ急げ映画館で入れれないからね。
そうですね、
はい、暗い映画館、はい、
だからもうそうなんです。だから映画館も応援したいけれども、
うん、
配信動画配信映画も応援はしたいなと、
うんうん、
だからなんならもうネットフリックスオリジナルでかかってる映画が普通にねもう有名な監督が撮ってたりとかして、
そうそうそうそう、
みたいなね、
ね、
なんで映画館でやってくんねんだよぐらいになってるっていう、
なってますもんね、うんうん、僕らずっとあのその辺ね触れてない感じになってますから、
うん、
この辺をこのから触れていこうということで、うん、月にね入れ替え制でやっていこうと思いますんで、
はいはいはい、1回ずつね、
1回ずつで、うん、はい、だまだあの募集してますんで、暗い以外も、
うんうん、
ぜひ、月1になりますがよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということでエンディングいきましょう。そろそろ別れの時間となりました。お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い1月の開催のお知らせです。1月26日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷の映画館ユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。1月14日月曜日祝日までにお申し込みいただくと500円安くチケットが買えますので、ぜひ検索してみてください。また1月は大阪でも開催します。1月の20日日曜日ロフトプラスワンウエストさん心斎橋にありますで開催します。1月の6日日曜日までにチケット購入すると500円安く買えますので、ぜひ検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次週予告はなんとトイロジーシネマランキング2018をお送りいたします。こちらリスナーさんから集めた、ね、投票をもとにランキングを発表しますし、メンバーもねみんなと、ベスト10を発表します。それと、急げ映画館ではグリンチというね何かの映画をやりますということで、お楽しみください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週、これはもう今年最後、お会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと、
あたと、
チャムレイと、
タンタンでした。
まったねを肯定する、また新しい話し始めるから。
はどこかで君のことをどうかそのままずっと願うよ。